こんにちは、野口也です。
こんにちは、鮫島美穂です。
今日は第3回目ということで、
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。初めてのゲストがいらっしゃいます。はい、僕の19歳の頃からの姿を知っている数少ない人の一人、小笠原和葉さんです。
です。
はい、こんにちは。
こんにちは。
小笠原和葉です。
お元気ですか？
元気です。
元気そうな。
確かに19歳だったんだよね。
そう、よく母親のような目でこう見られてね、本当に温かく、
はい。立派になったなって。
はい、ではでは、まず、はい、せっかくゲストに来ていただいたので、はい、和葉さんの方からちょっと自己紹介を、はい、聞いている方のためにしていただければと思います。
はい、改めまして、小笠原和葉です。こんにちは。私は、仕事としてはですね、ボディーワーカーという職業で、ボディーワークってあんまり一般的じゃない言葉だと思うんですけど、まあ、体から働きかけてその人の全体性を扱うセラピーみたいなことをやっています。で、主義としては、ゆうやくんもワークショップとか来てくれたんですけど、クラニオセイクラルっていうやつをメインにして、いろんなメソッドを合わせたオリジナルの個人セッションをしたり、それを一般の人たちに使えるようなエッセンスを取り出してメソッド化してお伝えしたり、ボディーワークの講座なんかもやっております。
はい、
でその前に、ボディーワーカーになる前は理系研究職をやっていて、宇宙を勉強していたりしたこともあって、でなんかゆうやくんとお知り合いになり、
ざっくりしてます、ね、ざっくりすごい詰
めたけど、ね、オーストラリアの砂漠のど真ん中で探索してたわ、
はい、ブラックホールやらやらをね、
してます。すっごい面白そう
だね。すっごい面白いですよね。
面白かった、ね、面白かった。
またぜひね、その研究所ね、行くことになったら、はい、僕も連れて行ってください。
行かないと思うけどね。私ももう一回行きたい。
でその、宇宙物理学っていうジャンルですか、はい、の、キャリアに携わられていたのは何年間ぐらいなんですか、なんか SE もしてらしたっていう。
SE もやってたけど、宇宙物理学やってたのは大学と大学院の修士の時代なので、6年ってことになる。
はいはいはいはい。
で観測行ったりしてたのは大院生の時だったので、
そのままこう研究者の道に進むっていう選択肢ではなかった
んですか？なんか最初はドクターまで行こうと思ってたんだけど、やっぱりなんか大学の、研究グループの閉鎖性というか、これめんどくさいっていうのもあったし、研究は面白かったんだけど、自分が知りたかったことが分かってくっていう感じではなかったので、修士で辞めて、でなんでその時に自分そう思ったのかなっていうのは最近になってやっと分かってきたんだけども、なんかね、大学に入ってしまうと物理とか宇宙の話完全に数学的な手続きになってしまって、数式をひたすらその手続きを学んでいくっていう感じだから、全然ロマンを差し挟んではいけない学問なんだけど、私はちっちゃい時から宇宙を見て不思議だなって思ってきたのって、別にその数学的な手続きを知りたかったわけじゃなくて、その宇宙の下でっていうか、それをその下で人間が生まれて死ぬっていうことが、その見てる自分が不思議だったんだなっていうのが最近分かって、それはやっぱり大学で数式解いてても分かんないよね。でもなんか科学っていうものがどういうものなのかとか、普遍性を検証していく手順とか、そういうものを学べたことはすごく面白かった。
不思議な。でそこにボディーワークっていう要素はない。
全然その後大学院出てエンジニアになって、宇宙開発とかそういうことをやっている会社でプログラムをやってたんだけど、そこですごい体を壊し、ヨガやらボディーワークに出会い、でこっちの世界に入ってきたら、めちゃめちゃ非科学が横行している世界で、でも聞くってことはこれなんかあるんだろうなと思って、
原理原則が、
そうちゃんと科学と非科学をこう切り分けて、科学で分かんないことがあるのは当然なので、まあ、下手に混ぜないっていうのを今、推進してるんですけど。
新しい心に、
そうですね、 なんかこういうもの、ボディーワークとか代替医療って絶対これからすごいニーズがあるので、
うん、
下手に怪しいものに、
うん、
でなんかそういうものを受けられる一部のお宅しか手が出せないものにしてしまうと、かえってもったいないので、
うん、
あの新旧とかをね、あの、うん、歴史の検証に耐えてきているということを、ちゃんとその聞いてきた実績が積み上げられているから、なんとなく認知されているわけなので、そういう風なものになっていくといいなと思って。
専門用語が多い世界だしね。
そう。
まずその専門用語を覚えるとこから始まるから ね、 そうね、無駄な時間っていうかさ、
そうそう
そう、ね、普通の言葉でそういう説明してくれる人がいたらスッて入っていくよね。
そうなんだよね、
うん、
でなんかこう横のつながりみたいなのもニーズをみんな感じていないので、うん、それぞれの専門性だけが深くなっていて、外に広がってくるというふうにはあんまりならない。
うん、
マニアックにオタクにはなっていくけど、
そ
う
そ
う、
技術の高い人はいるんだけど、ね、その人を知ってる人が少ないっていうことになってしまう、
うん、なるほど、
はい、
うん、
今年はちょっとそれをあの頑張っているところ。
なるほど、なるほど。出会いっていうのは何がきっかけ
なんです
か？
僕は19ぐらいの頃は家で教えてたんですね。
あ、呼吸法とか。
そうそう、
うん、瞑想の先生って紹介された、
うん、
瞑想だったり呼吸法を自分の部屋で、あの布団を敷いて布団の上でやってもらって、こう布団に潜ってね、寝てもらったり、あと庭があったので庭に出て空を眺めてっていう、
たい焼き見ながら UFO
みたいな、ほっこり感、ね、まあ、よく来たよなって今思うけどね。
そこに和葉さんが習いに来た。
なんか私のヨガ仲間に、あの釉薬のうちから近かったんですよ。それで、あのカズハン家の近くにすごい瞑想の先生がいるから紹介するよ、二十歳なんだけどって言われて、駅で待ってて、
うん、
何か明るいものが後ろから近づいてくると思って振り返ったら釉薬少年がいたんです。
釉薬少年、 Y 少年でしょ。
やばい少年、男の人はっていう感じがして、
という出会いかな。
そうです
ね。
さすがに今で、ね、家でやるってことはなくなってきたけどね。
やったらいいんじゃない？
ゆっくりでやってるんだけどね。デキテラスに。
ゆふいのお家。ゆふいのお家もね。
まあ、お互いにいろんな、ね、経験して、
そうだね、
経験を積んでね。また新しいものを生み出そうとしている感じがする
な。うん、そうだね。
うん、ね、なんか10年って結構一区切りっていうか、また原点にちょっとね戻るみたいなところもあったり、
うんうんうん、
そのお二人が出会われた頃も実はお二人の原点だったりとかね、するかもしれないので、なんかまた今日のこのラジオ収録もそうだし、まあ、ちょっとこのあとね、うん、イベントもやったりするのも、ね、何かちょっと不思議なね、
不思議な、
感慨深いんじゃないですか。
うん、30歳の
30歳になった、
ね、あなた30歳になったですか。
そう実はね、
それは私も年を取るわけです
。やばいやばい、
大丈夫、みんな同じリズム、
みんな同じリズムでね、
平等です。そう、
でもなんかその10年何かしらやり続けてる人って身の回り、
そんなにいない、
見てもね、それでなんかこう同じレイヤーでつながり続けられる人ってそんなに身の回り見てもいないので、
結構珍しいね。
それは多分何か共通するものを持っている
かもしれない。この間のニュースレターの知らせでも書いたけど、繊細さと毒をこう兼ね揃えてるあたりがいけるなっていう。毒っていうのはさ、なんかこう一つの刺激みたいな、スパイスだよね。
そうだね、
集合意識に投げかけるスパイス
を、
こう振りまいてるあたりが似てる役割かなみたいな、勝手に、ね、
予定調和な感じはないですね。
そうそうそうそう、うん、
そう、だから今日は予定調和じゃない、あのお二人のこうリズムを
うん、
ね、見せていただける、うん、なんかちょっと若干傍観者みたいな、
はい、いただいてるんです
けど、
うん、ね、何が今一番結構ホットですか？
何が、僕は北海道がホット、
北海道のホットとかそういう話になっちゃう、
そうそうそう、場所じゃない
場所でもいいですよ。北海道の何がそんなに自分を刺激するんですか？
僕森が好きなんですけど、よく山に行ったりするんだけど、
うん、
やっぱ北の方の森の植生が好きなんです。松が好き、
白樺とか、
白樺とか、 そう、針葉樹系ですね、
うん、白川樹液も好きだし、私も北海道ホットです。
ホットだよね。いや寒いんだけどホットだよね。
寒いよね。本当に
北海道でも前なんか割と行かれてません？
割と行くのは私、うん、寒がりだから一生足を踏み入れることがないと思ってたんだけれども、うん、あのトラウマ療法を学んでいて、はいはいはい、そのって、うんうん、それが北海道トレーニングなんですよ。
なぜ北海道？
縁が深くなっちゃった。
あの東京トレーニングもあるんだけど3年ごとに回っていて、東京はもう始まっちゃってて、うんうん、あの夫が専業主婦になったタイミングでちょうど北海道トレーニング始まるところだったので、半年ごとに10日ぐらいに北海道に通ってる。
だいぶ行ってますよ、ね、
最初夏だったから最初のコマとりあえず行こうと思ったら次真冬だな。衝撃的な、
ね、
ホテルから出ると一瞬ってなんかこう呼吸困難に息が危険を感じますよね。
え、そんな冬、雪深い時も、
たまに行くよ、うんうん、寒いの嫌だけど好きだよ。
あ、
意味わかんないでしょ、嫌いだけど好きだ
よ。暖かいところから見てる分にはすごくいい。あの静けさと白の、あの副交感神経な感じが
する。また風呂上がりね、寒いところある
のが気持ちいいよね、温泉の
中とか。へー、北海道がホット、
ホットなんです。
北海道いい、北海道いい。
まあ、寒いし厳しい環境だからこそ残ってる自然があるじゃん。だから暖かいところって割と開発されちゃってるから森林もすぐ伐採されて、寒いところの方が原生林が多いんですよね。で興味深い、そういうとこ行くと、
広いからさ、なんか人々のテンポっていうかこの神経の居場所の平均値がやっぱ違う、う
ん、何ですか？人々の何ですか？
神経の居場所の平均値
何ですか？
副交感神経、
副交感神経ですよ。
副交感神経
ゆったりして落ち着いている。だから全然車の来ない、
うん、
あの道で赤信号になってるとみんな普通に待ってるね。これ来ないからいいじゃん、行っちゃえって思うようなところを全員がこう落ち着いて、ルールを破れません的な感じじゃなくって、別にこの待つことに何のあれがあるのないっていう感じで待ってるし、あのよくタクシーに北海道行くと乗るとなかなかホテルの方に曲がっていかないなと思ってこう見てると、あ、こう右折をね待ってるわけでしょ、あの一台待つんだみたいな。そう、あれ来るの待ってんのかと思って。なんかそういう要所要所でその、ま、待てるっていう、
うん、
そのなんか衝撃をすごく感じる。
現代人がどんどん苦手になっていく、それね、待つって
、うん、
行列ができてる店でもあのなんか追い立てられる感じがないみたいなのとか、だからいかに東京とかが異常なんだなっていうのを、うんうん、
東京だよね、やっぱり、ね、かなり東京だけすごい
狂
ってるところで、
ね、東京と横浜でもだいぶ違うよね。
違う違う、
うん、
大分駅とかね行くともう本当都会なんだけどすごい安心していられるみたいな。
確かに東京の本当に中心だけ異常な感じ。
でそこの10日間過ごしてるんですか？
プログラムはね、8日分ぐらいあるので、
うん、
冬とかだと雪が危ないから前乗りして
そのトラウマ解放、
トラウマに食いついたね。
そうなんだろうな、なんか笠原さんとゆうやくんがやっやってる、なんていうの、あの手法は別でも、
うんうん、
やってることが一緒っていうか、アプローチしてあげてる何かこうね、ものが一緒な気がしていて、それがまあ、くんるんが好みの人はこっちに行くし、そういったこう方法を求めてる人は和葉さんのところに行くしっていう、ただそれだけで、同じね、ことをしていらっしゃるんだな、ずっとっていう感じですけどね。
そうかもしれない。
うん、その好みに割と個性が出るっていうか、自分がね、トラウマ解放ってどんな感じなんですか？
トラウマに最初興味があったわけではないんだけど、ボディーワークの、 その臨床的にはボディーワーカーのところに来る人って、よく見ていくと医療トラウマとか自己トラウマとか、その体が回復してもぶつかられたり切られたりした時の衝撃が
残ってる、
そうそう、こうなんかそちら側の感覚として残っているので、そっちを避けるパターンの体の傾きとか歪みになっていたりすることがあって、そういうのにアプローチしていくのにトラウマ療法がいいよっていうのを聞いて始めたんだけど、あの私がやってるやつはこうトラウマのエピソードを聞き出して、うん、あの泣かせたり怒らせたりしてっていう、あの暴露療法みたいな感じじゃなくって、その生き物的な仕組みに生理学の問題として、そんなに嬉しいよ。
やっぱなんかね、和葉さんが選ぶ言葉が
本当
好き。
あ、そう、
うんうんうん、
自分ではあれだけど、あのトラウマは心の問題じゃなくて 100% 生理学の問題だったっていう結論を出した人がいて、だから野生動物ってトラウマがない、
うんうん
うん、あの一回サバンナでライオンに襲われて以来、サバンナの片隅でうずくまってるシマウマとかいないわけですよ、
はいはい、
で一日に何回も命の危機に遭うのにトラウマにならないっていうのは、うんうん、あの衝撃を受けてもちゃんとそれを解放して落ち着いていける哺乳類の仕組みがあって、うんうん、それをちゃんと使っているとどんなトラウマも解放できるんだけど、うん、人間はそのプロセスの途中で考えたり、
大脳がね、
そうエピソードを後から付け加えたり、
うんうんうん、
あるいはなんか大したことじゃないんだっていうことにしたり、
う
ん、でこう何度もわざわざ思い出したりとか、いろいろ賢くなった分、その哺乳類としてのシステムが発動するのを妨げるようなことをいっぱいしてしまうので、
うん
う
ん、
主に考えることが、うん、あのそれをそのスイッチを止めてしまうので、うん、体の感覚の方に結びつけてあげるような言葉掛けをして、
うん、
生き物的な解放のプロセスに乗れるような誘導をセラピストがしてあげるわけですよ、
うん、それはやっぱり言葉を使うわけ
なんですか？言葉なんだけど、お話を聞くともう一回活性してしまうので、思い出させないで、なんかそのトピックを着てここに来てる時点で十分嫌な気分になって、
うん、
十分嫌な状態に体が生理学的になっているので、今体の感覚は何を感じていますかという感覚だけをレポートさせるんですよ、
うんう
ん、であまりにもきついところに入りそうだったら、あのリソースってその人が安心を感じられるものの話にこう近くを戻してあげて、
うん、
で安全にそこを痛みがなくゆっくり進んでいけるように対話で進めていくて、うん、
へ
面白い、あの本当にただの哺乳類なんだなっていうのがよくわかる、
うん、それをやってると、う
ん、日本よりアメリカの方が深刻な人多いからね、
戦争してるから ね
半端じゃないからね、そんなのってね。
もともと戦争機関兵の PTSD がいくらお話を聞いて毎回泣いて叫んでも PTSD が良くならないねっていう風になって、これは体の問題じゃないかってアプローチにしたらすごく良くなっていったっていうこと。
タモの考えでは体って過去に対応してるんだよね、感情が今で思考が未来なんだよね、でトラウマってね、カズハさんが前言ってたけど過去のなんだっけ、
過去の失ったと思っている可能性っていうけど、
ね、
っていう定義を至り前かなって、
思考をね本来未来のために使うものなのに過去に使っちゃってるっていうかね、
過去を思い出すことによって体にとってのリアリティが今じゃなくて過去に行ってしまうので、体が過去の状態に戻って、怖かった危なかった時の戻ってしまうか、だから結局やることは今この瞬間を感じさせるっていうことをやっていくわけなんですよ、そうすると昔の怖かった時のリアリティよりも今は大丈夫だった、そういえばっていうことのリアリティが上がっていくと相対的に過去の痛みが消えていくと、で治っていくっていう、
うん、
っ
面白い、ね、瞑想法でもそこをやろうとしてるんだけど、
うん、
現代人の状態でいきなり瞑想しても入っていけないんだよね、うん、もうあちこち固まってて呼吸も浅い状態だとね、
うん
うん、だから本当に現代に合わせたね、
うん、
本質的なセラピーだなと思って、
うん
うん
うん、身体感覚がやっぱりこれからすごい大きい、
うんうん、すごくね僕はクアニオとかソマティックとかね、うん、リスペクトしてるんですよ、
うん
うん
うん、いいですよなんかね、うん、問題を解決していくっていうよりは、うん、それを解決できるあの内在してる力の方にフォーカスしていくから、うん、あの治療者の投影が入りにくい、
うん、
しその人のゴールに向かっていけるというのが、ねうん、体でやっていくことのことじゃないですか、
うんうん
どうしても入っちゃうからね指導者の
色とか、ね、もうめちゃめちゃ、ね、めちゃめちゃ入ってしまうからね、うん、どんなに気をつけてても入るから ねそれを少なくしていくそうそうそ
う体が先生っていうかね、
うん、
やっぱりこの思考体系って、ね、3,40 年で作ってきたものだけど体はもう 何億年ってね、
うん、
生きてきてる遺伝子持ってるからね、うん、
システム的に ね
そこの H っていうのはどんどん思い出していくべきだね、
うん
うん、
本当にそう思います、
うん、
ちょっと脳大脳新皮質
新皮質
新皮質
言いづらいね
大脳言えないよ
大脳でいこ
う大脳でも新皮質が大事な方だね、まあ
うん、
こっちを発達させることばっかりに、
うん、
あの最近の時代は使われてきていたので
そうするとマインドコントロール受けやすくなっちゃう、
ね、そうだね動物性というか、うん、生き物性まあ、身体性のことをやっていくっていうのはそういうことだと思うんだけど、うん、動物としての本来的な力みたいな取り戻していくっていうのはすごい大事だと思いますね。う
ん、ねえ、うん、思いますよ。
思いますね。マインドフルネスとかだって結局そうだもんね。
うん、
やっていることは、うん、今この瞬間に感覚
を、うん。
僕がこれは聞いた話で確認は取れてないんだけど、うん、大脳皮質がこう進化する過程で。
うん
まあ、その工事が止まっちゃった段階で一回今の人間だって言ってて、
うんうん、
だから本来はこれ完成するはずだったんだけど、
うん
まあ、宇宙にあるガスが発生した時にその発達が止まったっていう話を聞いて、
うん
まあ、それは本当かどうか知らないけどただ脳のシフトっていうのが結局起こんないと、
うん
うん、いくらやってももう絶対抜けられないスパイラルに入ってなってね、大脳皮質、脳幹のウェイクアップだったりとかねいろんな身体性の復活だったりとかっていうのはすごく僕はもうずっとそこやってきたんだよね今の部分はね、
うんうん、そうだよね、
うん、でもまあ現代に生きてるから大脳皮質もあってそれも使ったりするし、うん、でもそこに入ると絶対これ抜けれないなって思う
ね。
でなんかそこから抜けてる時ってやっぱりこう奥に入ってる感じがするんだよね、
うんうんうんうん、
すごい感覚的なことなんだけど、
うんうんうん
うん、
奥に入ってんだと思いますなんか爬虫類時代の、
ねね、そうそうそう、
うん、
爬虫類の
爬虫類、
ね、言われてるね、
うん、
宇宙のガスという言葉に
そこですか
ちょっと心を奪われたままなんです、
まあ
みんな心奪われポイントが違う
そうだね、トラウマ、宇宙、
ねいいですよね、
宇宙のガスと脳の関係はどう思ってんの、
う
ん、僕はあんま知らないですね
宇宙のガスって本当に宇宙科学的に言ってる ガスのこと
どうなんでしょうね
それとももっとなんかプレアデス系の言葉遣いのこと
よく聞かせてプレアデス系とかそういうのではないみたいだけどね、うん、ただ僕の先生は大脳皮質とはもう縁切ったってはっきり
言ってすごいねそれ、うん、
で縁
切れるんですね、
う
ん、
でも言語化はできてるって何
すごい
ね、まあ、どういうことなのかわかんないけど全くでも感覚が変わる僕もその一時的にそういう状態になることっていうのは定期的にあるんだけどそうなるとまず個人の概念がなくなっちゃうから
それってがワンネス的なってことですか。
それはどうかわかんないけど、でも脳がこうさ、
うん、
マインドリンキングする感覚になるんだよね。同期する、アイクラウドみたいな感じ。
それは本来そうであるものがクリアに見えるっていう状態になるっていうことなのかな。 みんなリンキングされているんだけれど、うん、何かしらのフィルターがかかっているからそれをこう通常は感じられないけれど、うん、そのフィルターがクリアになったらその状態が分かるみたいなことなのかな。
脳が受信機になるよね、ちゃんと。
うん、いや、奇跡の脳知ってる、
ね、YouTube で
話してる、ね、そうそう、テッドのティーボースって、うん、もう私大好きで、
うん、はい、どうぞ。
私あれ覚えた、うん、てか聞きすぎて覚えて、うん、もう憑依レベルでモノマネできるまで
え、じゃあ多分今日の一番のトピックスそこだ私そう聞きたいもん
いや、なんか本当に 脳をね、どういう風に考えてるの。結構脳に行くじゃないですか、うん、釉薬の話、うん、すごく、うん、
かなりの、
あの、ね、物質的なこととか地上的なことを離れてるけど、脳に帰結させるのすごく不思議だなと思ってて、脳幹とか消化体とか、だから脳をどういうふうに捉えてるのかなっていう話は前からしたかったんだけど、その奇跡の脳ってイギリス人の脳科学者の女の人が左脳の拘束になるんだよね。で、あの脳科学者が内側から脳
はいはいはいはい、
いくのを体験できるなんてなんてクールなのっていう話です。で、左脳の拘束がこう刻々と進んでいくと、右脳と左脳の世界を行ったり来たりするわけですよ。で、徐々にあの数字をカウントすることとか文字を認識するみたいなことが一つずつ機能が失われていって、右脳の世界に歩み寄っていくと、もう全てが溶け合っていて、ニルバーナで私は体の中に閉じ込められている存在ではなくて、もう本当にあんなちっちゃい肉体にもう戻れる気がしないってなるんだけど、でもまだ私は生きてて、生きてる私がこのニルバーナを経験できるってことは、みんなが経験できるっていうことなんだと。左のインテレクチャルな脳の世界を、あのそこでその脳科学者である自分っていうアイデンティティを選ぶこともできるんだけど、右脳の世界に歩み寄ったら、これを生きながらにして経験することができる、
うん、
で、この経験をみんなに持ち帰りたいっていうのが、そのあえて生き返ってくるっていうか死の世界に行ってしまうのではなくて、戻ることのモチベーションになって戻ってきて、
うん、
この右と左の脳のアイデンティティっていうのが、うん、自分の中にいる2人の人なんだっていう話をする。
う
ん、だから私も右脳的な世界が、うん、あの実は世の中の真のリアリティであって、うん、そこをなんていうかな、地上的なチャンネルに合わせてみんなでいろんなことを共有しているっていう感覚を生み出すために、
うん、
左脳っていう装置が働いているっていう感じがする。あの受信を制限しているっていうか、
そうだね、
なんだっけ、未成年がなんかそういうアダルトなコンテンツを見られないようにする装置みたいな、
そう
ああいう感じで、
安全装置なんだ、
そう、あ、情報ダウングレードさせてここにいるよね、みんながねっていう感覚を生み出すために、そのが機能している
かな。まあ何らかのきっかけによってそのね、ブロックが壊れて広がっちゃう人もいるわけだけどね、
うんうん、
それが見える世界だったり聞こえる周波数だったりとか、うんうんうん、ね、または触れる感覚だったりとかね、うん、五感にどういうふうに現れてくるかって、それも個性だったりするんだけど、うんうんうん、僕は結構嗅覚と触覚部門が多いんですね、実はね、いろいろ見える聞こえるというより、
うん、
まあ、体の嗅覚と、まあ、特にこの触覚に一番来るんです
ね。へー、
うん、触覚に一番来るんですよ。これはどういうことなのかちょっと
要はそのエネルギーっていうものが見える人、
うんうん
うん、聞こえる人って今世の中にいるけど、僕の場合その体の触覚で感じるんです。そこが得意分野で、
うんうん、体感覚って
、そうそう、体感覚なんだよね、うん、
それ一人一人、
うん、違うんだよね。だから NLP でよく3つのタイプに分けるよね、うん、視覚タイプ、聴覚タイプ、あと体感タイプね、
うん
うん、それ目の使い方の癖に似てるって NLP で呼ばれてるんだけど、
うん、
本当こう眼球をさ、こうぐるっと円をこうやって見ていくでしょ、
うん、
上がスムーズに回せる人ってのは視覚タイプで、
うん、
この中間あたりがスムーズに回せる人は聴覚で、下がスムーズに回せる人は体感タイプっていう風にね、なるんだけど、 僕はもう下が滑らか、上がちょっと伸びて、眼球がこうぎこちなく動く。
っていう時にどこを見るかとかっていう、
そうそう、質問した時とか、
あ、うん、あ、私目閉じて話してたりとか、なんかこっち見てたりする、
面白いよね、そういうのね、
なんか私はそのスペシャリストとかではないんですけれど、よく考えるのが、まあ、その個人がどれだけその人が持ってる内在してる、まあパワーをクリエイトに使えて、問題解決はループからは抜けて、なんだかクリエイトだったり、なんだかこう、まあ、触ってハッピーな体感覚が分かる、なんでもいいんですけど、まあなんかこうそのニルバーナの状態の比率が高いまま生きるっていうことってどれぐらい可能なのかなっていうのはすごく昔から興味があって、まあ、そのためにじゃあ、瞑想なんですか、そのためにトラウマリリースなんですか、そのためにボディーワークなんですかっていう、まあ、いつもその問いかけてはちょっといろいろかじるっていうことはやってたんですけど、なんか根本ですっごい大事なのって、一番初歩の初歩は自分を知るっていうことなんだなと思って、自分が体感覚なのかとか、自分が何型なのかとかで、まあ分かった上で導かれていけば、ちゃんとこう叱るべき何かしらには会えるから、まあなんだろうな、そこを自分を知ることをしっかりやっていくっていうのが、なんか意外と知らないまま、知らないまま、すごいその情報過多で、その情報に対して煽られやすい状態のまま行くと結構ややこしくなってるので、なんかこうベースに戻って自分が分かって方向さえ分かると、なんかその道はどの道であれ楽しそうだよねっていう風なのを、なんか私はビジネスをね支援する立場でやりたいですけど、なかなかね、難しいなっていうね。だからそこをダイレクトにされてるお二人が、まあ、ちょっとやっぱり羨ましいなっていう、
そこをダイレクトにしてるらしいですよ、
らしい
ですね。なんかその知っていくためのサービスっていっぱいあるじゃないですか、外側からあなたってこういうタイプでこれが向いてますよっていうのって無数にあるので、なんかその集合体が自分だと思ってその自分でやろうとすると結構危うくて、私とかゆうやくんが体感でやってるっていうのは、それを感じられるっていうセンスとつながることができるかっていうのが自分を知っていくというか、こういう時楽しいな、こういう時意外に嫌だなとか、こういうのは面倒くさく感じるなみたいなのって、全部内部感覚じゃないですか。そうやって外からどう見えているかっていうのは、まあ、関係なくて、こう一番のコアのデータが、自分の物性をね、表すの内部感覚だと。外からの指標ももちろん役には立つ。感覚が薄いままやっぱりそれを外に積み上げてもすごい飲まれるだけ、
自分の体という宇宙を生きる前に社会に来ちゃってるからね、それが苦しみの原因だと思うね、
と思います、だからね、それをこれから啓蒙することを始めようと思ってるんですよ、新規事業、
ねえ、それはこうこのラジオでちょこっと知ら出しできるような内容なんですか？
これいつ配信される
の？私次第ですよね。そうそうそう、まあ、でも加藤さんにちょっとあれはいつですか？触れ上がって今日やります
みたいな。そんなに怖いんだよ。そういえばあれどうなったっけなと一回すごい熱くなってて、それあれ今どうなってるっけな。わかります。私もそのタイプ。
ね、だからさっき話してて、じゃああれどれぐらいのあれがいいのかねって言ってて、まあ1週間後ぐらい、
はい、いつでもいいですけど、なんか情報健康についての、心身のトータルヘルスケアみたいなことはすごい自分でやっ ていけるようになるのがすごい大事だと思って、健康産業に私は携わっているんだけど、健康って何なのかっていうところからそれぞれが考えてもらわないとダメだなと。でそこがすっ飛ばされて、なんていうか健康法を消費するみたいな感じのみんなの健康への渇望はあるが、健康とは何かはよく分かんないけど、健康に良さそうなものを消費し続けることが健康になるって思ってると、
うんうん、毎年何々をすれば
何々になる、そうそう、何かが売り切れてるみたいな何かのオイルがすでに売り切れてるみたいな、それだとやっぱりあの寿命65年時代とかだったらそれでいいのかもしれないけども、うん、私たちは長生きしてしまうので、あの健康感というか健康に対する態度がこうアップデートされていかないと、病気が治って長生きしちゃうけど自分の心と体を自分では扱えないっていう何十年かを最後に過ごすってなきゃすごくもったいなくってきついので、あの高齢化社会を見据えて、いや本当にあの年末にこのボディー界のね、健康産業とか身体のことをやってるニーズがこれからどうなるのかなっていうのを調べたら、日本と世界の何十年かを調べたらもう高齢化高齢化そして高齢化問題は一点に集約されているみたいな。だからそれ考えてなくて、あの本当に流行りの健康を消費しているだけだとこれ世界的にまずいんだっていうのが分かったので、せっかくいろんなね、あの飢えとか争いとかがなく長生きでき、スピリチュアリティとかについて考えられる余裕のある時代と環境になっているから、あのそれをちゃんと楽しめるように、個人が自分のトータルの健康について考えられるっていう、その考えたり選んだりする力を育てていかなければ、どんなに情報ばっかり提供されても、その情報の洪水の中で迷子になるだけなので、
スピリチュアリティの前に健康がテーマの人多いからね、
そこと密接に
絡めてね、ってね、
それを置き去りにはスピリチュアリティではいけない、
ね、そう、だいたいスピリチュアリティが開いてきた時にもう寿命が来てる人が多いからねだから亡くなる直前は何かこう悟ったような感じになるけど、その状態で人生が短すぎるっていうあまりって思う、もったいないよね。
来世で続きができるんですか、そういう
ケースは。一回リセットされちゃうからね。
もったいないね。
もったいないどころじゃないよね。
上がる直前にね。
ねえ。
せっかくだからその状態で長く楽しめたらね。
と。ね、本当に。
そんな新規事業の野望が。
はい。だからそういうことをやっていくんだなと思って。
なんか2冊目とかにも着手されてるんですか、著書とかは。そこは
書いてないです、
まずは小学校だね
小学校
小1の 母業が
ね、でもなんていうか本を書く体力ってブログを書く体力と全然違って、
どこが一番疲れる、
私本当に内側で湧いているものをバーって出すっていうことならばいくらでもできるから、Facebook だろうがブログだろうが来てるものをバーって出すのはできるんだけれど、本ってすごいマラソンみたいな感じで、章立てしたらそれについて今自分が燃えたってなくても淡々と書き続けなければいけない、なんかそれがすごい燃えてる時のトーンと、あの章立てに沿って書いてる時のトーンが違うっていうのをなんか合わせなきゃいけないとか、この例え話どっから書いたっけみたいな、前どの章書くのも最初から毎回読み出すみたいなそういうの
に
とかとか、すごく全然違う作業だった。
へ
え、ちょっとそこの長文の体力っていうか、そういうのつけながら、
村上春樹も ね、マラソンして、
いやあれマラソンしたくなる気持ちは本当にわかる、本当にわかる。
村上春樹にね、二つの物語が同時進行みたいな、面白いよね。たまに交差してさ、あの人は
めちゃスピリ
すごい引き込まれる
ね。チャルだなと思った。特にあのここ二三作のやつを、
だいたいメディテーションやってる人の違うんだよね。
何かの スピリチュアルの世界の人が扱っているような真実の世界にこう触れていて、それをどうやってなんていうか一般大衆の受け入れられるエンタメにするかみたいなところに能力を使っていたと。
まあ、異次元にちゃんと連れてってくれますよね、あの文章と、あの視覚のそのバランスとリズム感でちゃんと別の次元に行って、そこで別な体験をさせてくれて、体は読んでるけど閉じたらちゃんと自分の意識が変わってるっていうのは、なかなかあの人以外ではあんまりできない体験なので、まあ、相当すごいですよね。
最近なんですけど村上春樹がすごいなって思ったので、自分がほあのねじ巻き鳥とか昔読んで、まるで訳が分かんないなって放置してたんだけど、
あ、理系の感想だ
でもね、若かったっていうのがまずあると思うんだけど、あの今読んだらいいかなと思って次読もうと思ってるんだけど、自分が本を書いてみて面白い本の凄さが分かったっていうか、で村上はあんなよく分かんない話をちゃんと最後まで読ませる力がすごいと思って、
ね、確かに確かに、
これはすあのすごい、
1984なんてどれぐらいの凄さなんだよ、
本当に、
あもう読ませるのはすごい
ね。
え、それは本人のやっぱり胆力みたいなところになってくるんですか？
胆力それだけじゃない
の？もちろんそうだけど、
うん、
なんかやっぱマラソンみたいな感じ
ですね。独特の脳の使い方してるとは思うんだよね。ああいう2つの物語を同時進行させて、うん、たまに交差させてっていうのは、
うん
うん、興味深いよね、うん、まあ、同時通訳もそうだけどね、
うんうんうんうん、あ、そうか、やっぱ脳の使い方っていうことなんですよね。
あれもでもなんていうか半ばチャネリング的なあれだよね、
うんうん、
最初から綿密にその交差のあれを考えてってるっていうよりは、うん、でこれこの主人公がどうなっていくのかなって思いながら書いて、そうなのかって思うって書いて、インタビューで書いてあったから、
うんうん、自分でもどうなるか分かんないっていうところに自分の身をこう持っていっちゃうと面白いよね、
うんうんうん、
未知のものが生まれるっていうかさ、
いやすごいと思った、うん、あれ書き続けてあの世界に触れリアリティを持って触れてしまって、うん、正気を保ち続けるには走るしかないよね、うん、もう本当に、うん、それがすごい。走って
葉山に住むしかない
ですよね。葉山に住むしかないねもうコーヒーとサンドイッチの世界しかないのあれ読んだなんかコーヒーとサンドイッチの世界にハマってしまってすごい困って、
あ、でもフィジカルな変化がちゃんと起きますよね、うん、その、うんうん、ファンタジーというかね、うんうん、フィクションの世界なのに終わった後自分が走りたくなったり、
うんうん、
なんかコーヒー飲んだり別なことするっていうのの作用は面白いな、
うんうん、やっぱりあの書いてる人がフィジカルに、
うん、
あの整えられてるっていうか、その鍛えているっていう肉体のベースがあるっていうのは、うん、絶対すごく出てる、
ね、戻ってこれる
っ
てい
う
ね、
どういう場所間違えるしてるからね、
うん、書いてる人の身体性って絶対その、
うん、絶対
な、小説であれデザインであれ、うん、歌であれ、うん、なんか絶対現れていると思うんで、
うん、読む人の体にも影響あるし、
ね、はい、
そういう整った人が書いた本読んで整う、
うん、すごいですね、世界遺産
です、ね、すごい思考モードで書かれる本とかもあるからねなんだこれ、あとこ
う、そうだよね、
いいこと書いてあってもなんか気持ち悪い本あるし、
う
ん、
そう息が詰まってきて、うん、呼吸浅
く、不思議だよね、あの Facebook というあの一ゾロの世界ですらこれが本当に思ってることか口先なのかっていうのは伝わってくるじゃないですか、うん、あれすごい、一緒にいてそれが伝わるっていうのは、
うんうんうん、
あのものすごい仕組みがよくわかるけれども、うん、これなんか離れててもこんなにも伝わるっていうのはな
ことだなっていうか ね、日本語ってめちゃくちゃ面白いと思うんだよね、腑に落とすっていう表現面白いね、ちゃんとここまでね、
うん、
ここ頭だけで終わってない、
うん、
ちゃんと落とすってい
う、
腹を割って話すとか、
うん、
腹の文化なんだよね、
うん、
で同居が頭の文化なんだ、
へえ、
でも今そういう脳のことになるとみんなこっちに行っちゃうんだけど、日本人ってこの腹から行かないとここを開きづらい作りになってて、
なるほど、
だから実は僕は腹の探求ずっとしてたっていう、こっちじゃなかった、
腹の 探究
鍛錬ね
鍛錬ね
鍛錬っていうのもめちゃくちゃ誤解されてるし何がなんだかね下腹が鍛錬だとかおへそが鍛錬だとかいろんなこと言われてる、
うん、
武術でもよく鍛錬って出るけど、うん、科学的にじゃあ鍛錬って何って話だもん
ね。ね
本当にね
何
鍛錬ってい
うのは、ね、
体じゃない肉体に属してないからね。
よく、
うん、
日本人は生活様式が西洋化してしまったので、うん、腹やら丹田やらが弱くなってったっていう説があるじゃないですか、
うんうんうん、
洋式便所になったとか、
うん、
それ にな
る
とかそれってどうな
の。もちろんそれその通りだとやっぱり和式の便所だったり正座だったり跪座だったり、うん、日本人のそういう生活習慣基本的に腹を意識する着物とかもさ、
うん、雑巾とかね、
そうそうそう、日本の生活を本当がっちりやるとやっぱ腹にくるんだよね、
うん、
西洋式ってやっぱりちょっとこう胸の方に
くる、ね、そうそうそう洋の身体作法ね、うん、リフトアップの
だからヨガインストラクターとか見ててもここが詰まってる人が多いからね、そうそう
気真面目な人多いからねっていうか弱い、
うんうん、なんか腸は第二の脳とかっていう本とかあるよね。
ああ、
うん、僕は科学的なことはよくわかんないんだけど、
うん、
体感としてはおへその奥のあたりに意識を置いてると、
うん、
こっちは自動的に開いてくる、
ね、うん面白いね、
うん、だからここはねすごい大事にしてる。
へ
ーそれは意識を置いておくっていう風にしてるってこと、
うん、軽く置いておくとか、ただ手をこう
当
ててこう、
とかね、
休んでると、
うん、
ここが気持ちよくなってくる、
うん、
この時の感覚と状態って大脳神秘質から結構解放されてる感じがして、
うんうん、呼吸がね、
うん、
みんな個人セッションに来る人だとなんだか、うん、現代人自分も含めて呼吸が浅いじゃないですか、うん、あと肩こりとかデスクワークの人でもないのに肩こり首こり眼精疲労が強いっていう人って結構いて、
うん、
そういう人その場所をあんまりやっても意味なくって、
うん、
足の指とか測定とか、うん、その支えのところをしっかりさせてあげると、
うん、
上が緊張から解放されて、
うん、
呼吸や肩こりやそういうのが楽になっていくってい
う。植物と同じでね根っこの部分だよね、
うん、そうそうそうそう下への信頼がどれくらいあるかで上の緊張感も変わってくるっていうのがあって、
ね、ブラックホールに通じてきたり、うんね、重力だね今
そうね
重力と調和するっ
ていうのがさ、ね、そう地球の
方
ね、
うん、
だからなんか今その丹田の話を聞いて、
うん、
こう下がしっかりしてくると上が、うん、は自然に開いてくるっていう話を聞いた時に、
うん、
なんかそういう身体のつながりと似てるのかな。
そうだね、
うん、
丹田もいろんな丹田があるね実は。
へ
ブラックホール丹田っていうのが実は
何ですって
超マニアック超マニア
ックどういうことですかそれ。
そのうち実験でみんなにその見せようと思ってるんだけど
実験で、
うん、体の中にブラックホールポイントっていうのがいくつかあってそれがもう秘伝中の秘伝の世界でそこにアクセスするっていうのがこうネイゴンの神髄なんですよね。
そのブラックホールっていう言葉は何のメタファーなんですか。
何もかも吸い込む
し、吸い込む
同時に放出してる、吸収と放出同時にやっているっていう
体の中にある。
そうそう、
じゃあやっぱなんかマクロコスモスにあるものはミクロコスモスにもある的なこと、
うん、
宇宙にあるものは
割とね今そういう認識が広がってきてるけど、
ね、
じゃあそれを体感でどうやるのっていう話じゃん。 YouTube とかでもあるじゃん、あの動画が。
知らないですね。
知らない。
僕もフィナボッチ数式
ピボナッチ
あ、思い出した。パワーオブテンっていう動画が
知らない、聞いたことはあるかもしれない、うん、タイトル。
割と昔からある動画で、
それがそのブラックホールなんだろ
う。どうやって、ね、その映像作ったのか知らないけど、
うん、
ほとんど細胞に入っている
、ああ、はいはいはい、
そしたら宇宙になって、
あれパワーオブテンっていうあれなんだ。
目からこう細胞に入っているんだね。
あと宇宙のさ、宇宙の写真とこう体の中のどの分か
を、ニューロンとかだよね、
きっ
と、
うん、そこの
大規模構造と
そっくりっていう
とか
ね。
ブラック
ホールターン。
とにかく探求は尽きないです
よね。探求は尽きないよね。いろいろなレイヤーの世界があるからね。
ねえ、
うんうん、ねえ、じゃあ探求は尽きないってことで、はいはい、
締めますか。
締めちゃう
から
、ね。
いやだって尽きないですからね。ね
まあ、結論が出ることはないのね。興味深いですね。
っていう感じしか。
でもだいぶなんかこう私お得感がねありました。へーっていう2人の専門家から。なかなか一人だとちょっと出てきづらいところのね、
うん
うん、話だってブラックホールタネとか多分初公開ぐらいじゃないですか、笠原さんとあれじゃないとね、
ブラックホールを研究していた末がここへ来てしまった。
ブラックホールは相当面白いよね。
面白い。
あの中が最も興味ある。
時空がぐちゃぐちゃだっていうところがすごい萌えポイントですよね、ブラックホールの中。あと死に方選べるならブラックホールに吸い込まれて死にたいって
。なるほどね。
どういうふうに選ぶんだろう。死ぬ直前にちょっと見たいって感じなんですか。
なんかその吸い込まれていくときにやっぱりあの事象の地平とかあってさ、時間とかそういうのが変になる境界とかがあって、そこから自分がいた世界を振り返ったときにどういうふうに見えるのかなとか。その時点で死んでると思うんだけど、思うんだけど、もしかしたらね、あのインターステラみたいな感じで、
意識だけなんか粒子みたいになってね、
そう、あの本質まで解体されていくみたいな、その SF っぽいあれだってね。だから誰もなんか入ったことないから分かんないし、
入って、
はい。
っていうことで、そうですね、なんかやっぱり身体性の話とか脳とかね、そういう話になりがちなお二人が、うん、なんと、はい、5月22日のトークライブやるんですよ。
久しぶりだね。
そうだね、
うん、初めてって。
あ、そうだ、初めてだ。
初めて
そうだそうだ、
初めて
2人でね、こういうの。
そうだよね、確かに主催が他にいてってい
う
感じ
で、そうですね、突然振られた主催、
うん、そうそう。
ね、代官山で5月22日に、はい、意識とビジネスの原理原則ということで、
なんでこんなことになったっけって感
じ。誰もわからないですよね、それは。
みやさんが書いたんじゃない。
だってビジネスの話するって2人で決められたっていうとこまでは聞いてたので。
あ、そうか、ちょこっとそんなアイデア出たね、うん、確かに。それ
よそでしたことない、
うん、
そうそう、
ね、いつもの話じゃなくてっていう、うんうん、
そうだね、違う感じでいきたいね、
う
ん、
そうそう
話をして
て、うん、すごいちゃんとやってるね、うん、ゆうやくんって話になって実はって
ねえって、うん、そうですよね、うん、そんな感じで、はい、だからあの、はい、意識とビジネスの原理原則というテーマなので、今日はそこはあんまり触れなかったので、はい、逆に、
うんうん、
あ
の、ね、
来ていただいて、うんうん、なんだろう、起業されてる方向けになるのか、うん、それともこれから、うん、まあ、社会で生きていく人たち全般に向けての話になるのかで言ったら、やっぱりあ、でもこれからの社会が割とちゃんと個人として軸持ってないと、まあ、会社にいるにしてもビジネスするにしても非常に厳しくなっちゃうのかなっていうこともあるので、まあ全般ですかね、意識の使い方っていうものを、うーん、仕事でちゃんと使っていけるよっていうことのヒントになるのかな。
この人が使えるかわかんないですけど、でもなんかスピリチュアリティとか精神性に行くほどにお金との距離感というかが難しくなる人って結構いるみたい。
すごく多いよね。
ね、
うん、
記憶正しく貧しくみ
たいな。最後いらない。
ね、そうそうそう。稼いでるからダメ、ビジネスに行ったからダメみたいな。う
ん、まあ、定番のね、批判も。
そうだね。
そうですかね、あと私があの最初先生術とかでビジネスをしてたりしたんですけど、霊気とかね、その先生たちって、あのやっぱり私普通にちゃんとお金が欲しかったから、集客をねしっかりするにはどうしてるのかなって聞いたら、 なんか光の柱をあなたに立てるんですよみたいな、
うん、
光の柱が立つと集まりますって言われて、
うんうん
まあ、キラキラしてて目が、うん、ああと思って、
うん、あるあるだよね、
うん、そういうあるあるでみんな苦労してて、で逆に張りに行って、
うん、
もうなんかブログ3回ですよ1日みたい
なことなるんだよ。そうなんだよね、
この逆張り
と
間が大事だよね、
間で自分らしい間の角度が絶対あるので、うん
はいはい、
そこのちょうどいいポイントを一人一人が見つけるための何かヒントを
本当に
思うのが私も欲しいし、うん、まだ迷ってんのかよって
先輩じゃないですか、
ね、いやいやみんなそれがちょうどしっくりきて、
ね、
みんなうまくい、
ね
うん、ってそれなりにこう、まあ、苦労もありつつも、うんうん、なんか成長していけるっていうような、
うん
うん、ポイントをじゃあちょっとね知りたい方は、
うん
うん、来てほしいなっていうことで、
うんうん、
そんなずれてないですか、
はい、
大丈夫です
か、はいはい、上手にまとめましたね、
そうそうそう、
そういうの2人からは出て
こない、ね、出てこないね、広がりすぎちゃう、
そう止まんないですよ、
ね、誰でもいいよねってなって
みんな知ってるみたいな、でも誰でもいいですみんな来てください、はい、じゃあ本日のゲストの小笠原和葉さんでした、
ありがとうございました、
ではまたごきげんよう、
ごきげんよう、うん。